こんにちは、門垣敏子です。ファームサーカスの地産地消遊ぼうの時間です。この番組は道の駅神戸フルーツフラワーパーク大蔵の提供でお送りします。ファームサーカスに出荷されていらっしゃる生産者のゲストの皆さんをお迎えして、こだわりまた特徴などいろいろ伺っております。今月1回目のゲストは二郎いちご生産者の中からぬくい農園のぬくい哲也さん、そしてそのお隣に特別にちょっと座っていただきました、源さんのいちご園の豊倉源さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この時間にはぬくい農園さんのお話をたっぷりと皆さんにもお伝えしたいなと思ってるんですが、はい、ちょっと打ち合わせで伺うと、ぬくいさんはこのいちご農園として活動はされたのが、これで18年ぐらいという。
そうですね、18年経ちますね。
もともとはお母様がされていらっしゃるんですか？
家族4人、はい、両親と祖父母4人でやってまして、はい、私はちょっと勤めてまして、
お仕事を別にしてらっしゃった、はいはい、
母親が亡くなって、はい、早いこと亡くなったんで、もう長男やし、もう、うん、どうせするんやったらもう早い方がいいな思って、きっぱりやめて18年経ちました。
そこは不安はなかったですか？
まあ、ね、やっていくうちに自分に合った仕事やな思って、
あ、そうですか、うん、
それ
は、はい、どんなところが合ってるかなっていう。
どちらかというとその時間に、はい、決められず、あ、自由に
自分のペースで、そうですね、いいですね、はい、
それが、合ってるなあ思って、
うん、
ね、一人いなくなったけど。
じゃあご家族皆さんで今もしていらっしゃる、
うん、いや今はもうおじいちゃんおばあちゃんも、はい、亡くなって、
あ、
はい、父親はいますけども、一応はやめて、
そうですか、
妻と二人で、はい、やってます。
そうなんですね、はい、でお隣に座っていただいている源さんのいちご園、
はい、
源さんのいちご園ってとってもこう覚えやすいユニークなお名前がついてますが、
豊倉ではなんか難しいので下の名前の方が分かりやすいかなと、
はい、
で、まあ、あのいちご狩りとかもしてますから、来た人たちが源さんって言ったら本名ですから、
はい、
入ってすぐ答えれるし、はい、いいかなって。
豊倉さんはどのぐらいですか、このいちご農園としての活動は。
私はもう会社員上がりでまだ6年ぐらいなんです。
はい、
はい、
6年ということはいちご農園家さんとしてはいかがでしょうか。ぬくいさん、ベテランの方からご覧になって、
もう綺麗ないちごも作っておられますし、
はい、
立派ないちご農家だと思います。
いやいや、そう言わざるを得ないですよね。
豊倉さんは、はい、なぜこのいちご農園をしようかなと。
まあ、50代で会社を辞めたんですけど、あ、まあ、第二の人生見通して農業やりたいなぐらいな
中途半端な、
はい、で、農業は、ね、兵庫県が担当されているので、はい、県の出先の機関に相談したら、
はい、
私家が神戸市北区の中にあるもんですから、 あなた北区に住んでるんやったら一回二郎見えへんって言って別の農家さんとこちょっと覗かせていただいて、
はい、
そこで初めてインターンシップ研修して、
あ、
いやいちごって綺麗だなみたいな、そこから入りました。はい、
このインターンシップでの二郎いちごさんの独特のやり方なんですか。
これは兵庫県のインターンシップです。
ああ、はい、そうなんですか。はい、で、二郎いちごの特徴っていうのはここのとこ毎回よく伺ってるんですけども、いかがでしょう、ぬくいさんから見て。
二郎いちご
ブランドになってますよね。
そうですね、まあ、大体二郎いちご言ったらその秋姫いう品種で、酸味がなくて長細い感じの、はい、
大きいんですよ、はい、
それが人気ですね、二郎いちごとしては。
これは皆さんでそういうお話し合いを結構持たれるんですか、どの品種を多くしようっていう。
いや、もう、まあね、その前からずっと秋姫いう品種が収穫量も多い方なんで、
は
い、
そうですか。
それと皆さんおいしい言ってやから、はい、その長いこと続いてる品種ですね。
何年ぐらいですか。私はそのこちらの来させていただいて秋姫っていう新品種自体を初めて知ったんですけども、はい、今のお話は随分前から。
自分がそのいちごをやり始めた時、秋姫があったか言ったらちょっと記憶がないんですが、
はい、
うん、まあ、そのハウス栽培でね、その冬から取れるいう品種で、
やっぱ冬から取れる、そうですね、
まあ、収穫量が多くて、ね、人気がある品種なんで、あの自分が始めた時、あのハウスでも方向和製油って、はい、あの兵庫県の品種がありまして、
はい、
それを結構作ってましたけども、
方向という
方向
和製豊かな香りって書くんですか、
宝が宝で宝の交わる
宝と、
はい、
あ、目に覚えがありますこの品種、う
ん、あの宝塚で交配したんで、
なるほど、うん、
方向和製
油、あ、じゃあもう間違いなく兵庫県の品種ですね、
はい
はい、これはどんな特徴のあるイチゴですか。
それもね、まあ、柔らかくて、まあ、酸味がありましたけど、とても食べやすくてね、あの美味しい品種です。
そうなんですね。これがもう今は
もうなくてね、その今だいたいその方向和製油のが作っておられたら、はい、あの外のね露地栽培の品種になってますけどね、
はい、そうなんですね、はい、あの確かにね、あのいちご農園さんがこうやって摘み取りをされるようになってから、はい、いちごのこうシーズンっていうのが冬っていう、
はい、
ちょっとこれはびっくりしてるんですけども、いつ頃からのこういう形になってきたんでしょうね。
それも記憶
がある
な、まあ、自分がやり始めた時は、あの、冬でも取れて
もうすでに
ました、
はい、だからなかなか1年間が長いですよね、収穫の時期。
そうですね、大体半年ぐらい、
で残りの半年もそのご準備が大変だということで、
苗作りからやってますのでね、
はい、1年間のなかなか休む間がないですね、あのさっきおっしゃってたその時間に縛られない、ご自分のペースでできるとおっしゃったけれども、はいはい、もっと他にこうこのいちご農園をし始めてからこんなことがあったなっていう生活の変わり方はありますか。
生活の変わり、
うん、過ごし方の中で、
うん、ね、やっぱりあのいちごを直接ね、あのいちご狩りとかやってるんで、あの、はい、直接お客さんにね、
あ
の、
は
い、食べていただいて、あの、やっぱおいしいとか甘いとか言われた時が一番の作っててよかったなと思います。
それまではあんまりこう人と接するお仕事ではなかった。
まあ病院の厨房で働いてましたので、
もうそうなんですね、
黙って
お仲間とっていうことですよね、はいはい、そうなんですね。あの 豊倉さんはいかがですか。そのまだ6年ということなので、前のこう会社勤めの時と今の、
いや、もうあの同じなんですよね。いちご狩りをしてお客さんが美味しいって、はいはい、会社員ってそういうなんか数字とかではね、いろんなものが出てきますけれど、
はいはい、
その面と向かって、いや源さん美味しいわとか言われたら、もうなんかちょっととろけますよ。ちっちゃい子供があのおちゃおちゃとか言ってね、
はい、
もう俺ちっちゃい子供に感謝されてるわっていうのが。私も食ってきたからなんかとっても嬉しいですね
嬉しいですね、
はい、
じゃあ、農園がやはり開かれるのは11月12月ですか。これはもう神戸市さんでこう決まってるんですかね。
あ、いちご狩りですか、
はい、いちご狩りです、
一応ね正式のオープンは12月の末頃からですけど、うちは1月からちょっとやらせてもらってます。
あ、じゃあスタートは、あ、
ここに書いて12月20日からって書いてました。
20日から、
はい、
6月上旬まで。
いや、これもやられるところはやられるんだと思うんですけど、
うちは無理
やうちも無理ですね。5月ぐらいですね。これ
はあの栽培していらっしゃる品種によってってこともありますか。
まあ、管理のうまい人は最後まで6月の上旬ぐらいまで、
そうなんでしょうね、
管理が難しいんでしょう、うん、
暑いんですよ、この頃はものすごく暑いですから。
そうですよね、特に最近暑いですから、
はい、ちょっと6月は無理ですね。
つまり温度ですか、管理というのは。
その温度もありますし、あの、はい、これからね、あの暖かくなってきたら虫とか、ね、出てきますし、
あ
の葉っぱが、ね、出てくるのも早くなってきますしね、
はい、
古いやつを取っていかないと、
どういう部分をこだわってやってらっしゃいますか。
ね、やっぱりあの皆さんの口に入って食べていただくいちごなん で、
ね、
あのできる限りその農薬を少なめにしてますね、はいはい、
うん、それやっぱりかなり気をつけていらっしゃる。
はい、
でもやっぱり虫さんのさっきお話があるとどうしても少しはっていうことです。
そうですね。でも自分は正直かけるのがめんどくさいので、
あ
少なめにしてます。
少なめに、はい、それはいつ頃にされる作業になるんですか。
もうずっとですね、ずっというかその気づいた時に、かける感じで、
私も我が家のテラスで路地のイチゴをちょこっとだけしてるんですけども、はい、なんかこう、これは失敗したなっていう、もうプロだからないかもしれませんけども、いかがでしょうね。失敗したらなかなか大変なことだと思いますから、気は使ってらっしゃると思いますけど。
失敗の毎日失敗
です。そう、どんなことですか。例えば
やっぱり管理がね、汚かったりとかして、
はい、
やっぱ難しいですよ。私は本当歴が浅いからなのかもしれません。
余計実感してらっしゃる、
はいはい、思った以上に難しいです。
どういう部分が難しい。
もう先言った管理なんですけども、
はい、管理とおっしゃる、
例えば葉っぱを取らなきゃいけない言うても、はいはい、こう最近なんか妙に春やからやたら葉っぱが出てきてですね、追いつかないです。
葉っぱを取るっていうのは、
古い葉っぱはね、
あとお花がいっぱい咲いてて、はい、そのままにしてるとイチゴがなんか疲れてきちゃったりとかするんで、
はい、
でまあ、実もなんかちっちゃくなったりもしますから、それもつままなきゃいけないんですけど、
そっか
今も私も全然追っつってなくて、
追いつかない、
あ、やばいって感じですね。
今日収録させていただいているのが3月の6日なので、なかなか気温がここのところぐんぐん上がってきた時期ですから、作業がなかなか大変ですか。
そうですね、はい、大変で手が回ってない状況です。
朝何時起きぐらいですか。
朝は普通にもう6時ぐらいですかね、
に起きられて、
起きても明るくなった時は収穫、
早めに、
太陽出てなくても見えたらね、はい、収穫していきますけど、ね、
それはなぜですか。
なぜ、
うん、朝一で取るのが、
そうですね、朝の冷たい、気温の低い時に取るイチゴの方がね、はい、甘くなってますので、昼間取るよりね、
日に当たらない方が、ね、暖かくならない方が、
そうです、もう日が出てその昼に取るイチゴよりか、その朝早い時期の方が冷たくて、触りやすいしね、パック詰めしやすいし、
なんか昼間のやっぱり活動するから、はい、その時に実の糖分とかも使っちゃうらしいですね。
イチゴも、
イチゴの実の糖分は夜の間になんかこう、光合成とかしたパワーを全部夜の間に実に詰めてるんです。
はい、
でそれが朝取れば、まあ、そのままじゃないです か、
は
い、
そうか、そうか、
昼間だったらちょっといちごが自分の活動に使っちゃってるかもしれない。
そうなんですね、はい、じゃあ皆さん早くに出荷されるものはそうやって積んで準備をなさって、
はい、でも 夕方とかに欲しい、ね、急に、
まあ、
急に来られた方が、はい、まあ、その時取りますけどね、昼間でも、
はい、でいちご狩りに来られる方は当然お昼間ということですよね。
そうですね、
でもそれでも食べたことのない美味しさっていうのは、
そうですね、もう自分食べたそのいちごはね、ハウスの中で集まってるんでね、
あ、はい、
それを食べて甘い言ってくれるから。
でもね、はい、これはお客さんの受け入れなんですけれども、はい、僕ら朝収穫してて、あ、落ちちゃったとか言って自分で食べると冷たくて全然味しないんですよ、はいはい、
冷たすぎると
温かいと甘さが立つんですね。
そっかそっか、はいはい、
いや私もだからそのなんかすいませんね、そのエネルギー使ってるみたいな、いちごでみたいなこと言ったら、いやいやでも源さん、温かい方が甘みは立つのよとか言われて、うんうん、女性ですけどね、
はい、
そりゃそうだね。
アイスクリームで経験しますね、溶けたアイスクリーム甘すぎて食べられないから、冷たい時って甘みを感じにくいのかもしれないですね。
なんかそういうもんらしいです。
じゃあ温かくて買ったら温かいだけ甘みを感じるから、
うん、確かにその時食べると朝食べたより美味しかったです。
うん、
さっきの最初言ったのは理屈で糖分は溜まってるけど、食感的には温かい
時に実際に召し上がったら、
あんまり熱くなるとねちょっとまた別なんです、
まあ、そうですけどね、はい、そういうことをお客様からもおっしゃっていただけるという、
そうですね、私ら勉強不足でお客さんに教えてもらいました。
あ、そうなんですか、はい、生産する時のこだわり、先ほどおっしゃったように口に入るものだからということで、はい、ものすごく気を使っていらっしゃいますけども、それプラス重なるかもしれませんけど、収穫までとにかく1年かけてずっといちごのお世話していらっしゃるから、一番気を使われる時期っていうのはいつ頃ですか？
そうですね、いちごの実がなってる時期より、はい、苗作り、ない時の方の苗作りの方が自分はもうちょっとしんどいかな、はい、いう感じなんです、特に夏とかね、ハウスなんかほんま、ね、そんな温度上げたらあかんけど40度とか超えたりしますのでね。
おー、そのぐらいになります。はい、はい、で苗をそこで作って、
苗をねどんどん増やして、
はい、どんな種類を今生産は、秋姫とさっきおっしゃった、
秋姫と、
は
い、美味しいベリーと、
美味しいベリー、
香りのを作ってます。
香りのという、はい、どんな字書くんですか？香り、
ひらがなで香りって書いて、のは野原の野、
はい、それぞれ秋姫は私もよくいただいたので、甘くて大きくてとっても柔らかいという、はい、で美味しいベリーというのは名前の通り美味しいイチゴですか？
そうですね、ビタミン C が一粒に、なんか多いらしいです、
は
い、
これは特にビタミン C が多い、
はい、
ああそうですか。香りのは、
香りのはね、ちょっとオレンジがかった色で、
ああ、オレンジがかった、ちょっと薄めというか、
だい
だい、ああ、はい、
で、あとね、中が真っ白、白いんです。
綺麗ですね、
うん、あ、名前のようにね、その香りの、香りが、
香りがた、
うん、あって、酸味が少なく甘くてもう柔らか
い
品種ですね、はい、
じゃあ割とこう、ニロイチゴさんは割とこう甘みの多いものを結構どの農家さんもしてらっしゃるっていう感じですかね？
そうですね、やっぱりイチゴ言ったら
まずは甘いのが欲しいですね、まあ、そうですね、
酸味の好きな人もたまにおってですけど、うん、
それと大粒が何とも言えませんね。
そうですね、
はい、もう皆さん来られてそんなお話されませんか？いちご狩りに来られて。
そう、やっぱり大きいやつがあったらね、うん、皆さんも喜んで食べて、先取ら食べてもらいますけど
農園さんではそこで食べ放題という解釈でいいですか？
う
ん、
そうですね、場所を区切ってとかね、そのハウスで、はい、まあ、時間内で、
時間があって、うん、はい、数えられたことないかもしれませんが、一番多い方でどのぐらい召し上がられますか？
一番多い方は、ね、数年前に来られた女性の方で、はい、105個
、はい、
同じ年に2回目来られて80何個それもう1回3回目来られてね、はい、80何個言われた方がおられまして、
すごい、もう
最近は、
はい、
来られません
か？そうなんですか。105個はすごいです、うん、ご自身の申告ですか？
そう
です、
ヘタね、数捨てるときに、
なるほど、うん、
数えておられて、
ヘタが残りますね、確かに、うん、
まあ、だいたい105個やったら2キロ
2キロ
ないかな。
ああ、そうか。
そうね。その小さい
やつ。普通サイズが20グラムとしたら、
100食べられる。すごいですね。
食べるのはすごいですね。
お腹大丈夫だったんでしょうかね。
大丈夫かな。
ね、でも
なんかね、よく食べる人は30分とかの45分の間に何回かトイレに帰りますよね、はい。言わないですけど、もっとトイレ行ったって。
あ、そうなんですね。はい、面白いですね。105個とはすごいね。
女の方ですよ。
ねえ、それも伺って、うん、はあ、すごいな。
大体女性ですよ、たくさん食べるのは。
うん、そうですか、
はい。
男性はあんまり、お二方、男性いかがでしょうか？いちご。
もう10個ぐらいしか食べないですね。10個以上食べたことないよ、よく考えたら。
あ、そうですか。
はい。
情
報量見てますけどね。自分で食べるいちご。
はい。平均して皆さんは。15個とか20個ぐらいでしょうかね。
まあ、そう、20から30ぐらい違いますね。
あ、時間は何時から何時まで空いてるんですか、いちご狩りさん？
いちご狩りは、11時からや
ってる。
うちは、10時半に始めてるとこもありますね、はいはい、うちが一番最後で2時ですね。
あ、午後から。
ちょっと私は土地を借りているので、はい、駐車場をシェアしている関係で、
なるほど、
はい、私は2時になってます、
はい、で 神戸市さんの、こうくくりといいますか、それでどの農園っていうのはこう教えていただけるんでしたか、申し込み方というのは、ね、
名前が、はい、農園の名前と電話番号が載っていまして、それで皆さん、はい、好きに
直接
かけ電話して
もらって、神戸市観光園芸協会というところのホームページを見ると、あ、はい、まあ、二郎だけではないんですけれども、神戸のここに加盟しているいちご園の名前が全部載っていて、はい、でも結局そこからは、まあ、ウェブでやられてるところもあるんでしょうけど、うん、電話番号が書いてあって、はい、うちなんかでも何時から何時まで言って電話で予約を取ってもらってます。
はい、じゃあここにアプローチできるということですね。
そうですね、はい、
そうですか。6月上旬までしてらっしゃるところもあるっていうぐらいに、本当に長いいちご農園さんのご苦労も終わりだと思いますけど、あまり召し上がらないとおっしゃったけど、どうやって食べるのがお好きですか、いちご。
そのままです。
そのまま豊倉さんは、
まあ、そうですよね。昔はね、子供の頃は練乳つけましたけど、ね、今のいちごは美味しいです。
美味しいですからね、はい、もうそのままが一番、はい、じゃあ最後にちょっとぬくいさんから、ぬくい農園さんの PR も兼ねてリスナーさんに一言メッセージお願いします。
神戸市北区でいちご農園をしていますぬくいです。またいちご狩り、いちご食べにぜひいらしてください。
ありがとうございました。1回目のゲストとしてお話を詳しく、まずはぬくい農園さんのぬくい哲也さんをお伺いしました。そして今日は、源さんのいちご園さんの、豊倉源さんもお付き合いいただきまして、また2回目の放送の方では源さんのいちご園をしっかりと伺っていきたいと思います。
すいません、よろしくお願いします。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は道の駅神戸フルーツフラワーパーク大蔵の提供でお送りしました。